山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今日も北海道は札幌にあります STB ラジオからお届けさせていただきます。まあこれ FM ナックファイブ、そして STB ラジオをお聞きの方は生で放送しておりますから、ワールドカップなあ E リーグで、戦っている日本対コスタリカ、1対0でコスタリカに負けるという惨敗という形になりまして、なあ何があったんだろうってつくづく思うんだけど、まあ自分も試合を見てて序盤戦からやっぱりあれかな、満身、まあそれこそスペインが 7-0 で勝ったチームだから、ドイツを破った日本が、やっぱりコスタリカにね負けるわけはないだろうという満身からかな、攻撃、日本らしい攻撃ってあんまりなかったし、あともう小さなパスミス、それが本来なら決定的なチャンスになるはずのパスが全部ミスになってしまって、まあ、得点できなかったっていうのが大きな原因だろうと思うし、まあディフェンスに関しては、いやもうほんで満身としかもう言えないなぁ。だってコスタリカは、なんせスペインに負けてるから、この日本戦、が負けたらもう終わりだから。もう全力でっていうかな、それこそ国民の力をなあ背中に受けてやってきてるわけだから、たまたまドイツに勝った日本がですね、まあ 7-0 で敵は負けるんだから、まあうちは何点取れるかなみたいなね、いやそれは俺にもあったってそういう思いはねえ、それがお前選手に出ちゃいけないだろうなあ、そういう気持ちがやっぱりあったんだろうな。ついにまあ攻めきれず、まあ後半になってなあ、それこそコスタリカはチャンスらしいチャンスなかったんだから、たったまあ一回のチャンス、それを見事に点数にしたというところでね、まあ 1-0 で敗れるわけでありますが、まあ日本もこれで別にねがっくりすることなく、この後ドイツスペインの試合がありますからね、その結果によってはね、まあどっちにしても最後スペインに勝たなくてはならないっていうね話になってくると思うんですけど、ただこの E リーグな、コスタリカが勝ったことによってどのチームもこれなリーグ突破できるっていう可能性が出てきたわけだよな。いいだろなあ。だから本当にこの国はちょっとそのまだはっきり言えないねえ、まあ、スペイン対ドイツなあ、これでひょっとしてドイツが勝っちゃったらさ、なあ、みんな一生いっぱいで並んでしまうみたいな状態になっちゃうからな。で、最後は、まあどうなろうとも、得失点差の可能性があるからな。そうなったら、日本は辛いところだわな。まあ何事も、まあスポーツも、いろんな勝負事もそうですけどね、格上とやるときには、それはやりやすいんだよ。まあ敵はお前、格は全然上なんだから。ねえ、こっちはもうね、ただ必死に、なあ、もし勝てたらラッキーですね、みたいな気持ちで、ドイツ戦、戦えたけど、 コスタリカはな、うん、まあある種、まあこれはもう勝ちだよ勝ち。ねえ。そして、スペイン戦を待つんだ、みたいなね。まあひょっとしたら今日の試合勝ってリーグ突破を決めよう、みたいなね。そんな気持ちでいたと思うんですよね。そういった意味であれですよね。ドイツに勝ってうわーっとなった。いきなり冷や水をかけられた、という形ですよね。まあこうなったら、うん、スペイン戦で、なあ、勝つしかない、っていうなあ、形になるわなあ。しかしなあ、コスタリカも、今度最後は、ドイツ戦だろ？ドイツ戦に勝ったらなあ、ひょっとしたら、みたいなね、感じになってきてるからなあ。これ4チーム、まあ上位2チームが、なあ、決勝トーナメント残れるんだけど、日本にとってはもう本当にとんでもない、辛い、いっぱい。まあ、引き分けならまだな。なんとかって思ったけど、負けたっていうのはちょっとこれ、辛いですね。まあ私は、番組でも言ったことありますけどね、ワールドカップで日本がね、もう、最後ボール回して、ねえ、終わってしまったって、あ、ロシア大会か？なあ、あったんで、もうサッカー、日本のサッカーもう終わったよ、みたいなね、話してましたけどね。まあ、密かにはですよ。まあ今回頑張ってくれるかな、みたいなね、ところあって、ドイツに勝って、とりあえず、まあ、一つ目はクリアした。で、今日は、やっぱりな、どうしても落とせない、一戦だな。けどな、コスタリカも、なんだかんだ言って、その地区の、なあ、代表、だからな、力はあるわけだからな、ひょっとしたら、まあ、分け、ってこともあり得るな。まあ、それでも分けても勝ち点1を、取れれば、なんとか。まあ、普通に考えれば、まあ、勝つだろう。みたいな気持ちありましたからね。もう残念で、残念でしょうがないですね。もちろんこの放送ね、各局さんは約1週間近く後に聞くわけですからね。もうすでに、なあ、リーグ戦、どこが突破してるかがね、わかるわけでありますけどね。こうなったら本当にスペイン戦、もう、相手はもう超格上ですから。ねえ、どんなことがあっても落とせないっていう気持ちでね、頑張ってもらいたいなと思いますね。やっぱりあれだよな。まあドイツに勝って、まあ日本中のマスコミも、スポーツジャーナリストも、はしゃぎすぎたな。ねえ、はしゃぎすぎてね、足元を見つめるのを忘れましたよ。まあ、しまいにはコスタリカはどんな国だとかね、人口500万で、ね、九州と四国を合わせたぐらいの面積でとかな、余裕持ってお前ね、そんなことやってるからね、こんなことになるんだよな。もっともっと、まあコスタリカ、いいチームですよ。なあ、油断しちゃいけませんよ。もっとそういう厳しい声がね、欲しかったなぁと思いますが、まあ、ワールドカップは、まあ、この後も続きますんで、まあ、応援されてる方はね、ぜひとも熱い応援をしてあげてもらいたいなと思いますが、コンサートの方は、無事に岐阜県は大垣、愛知県名古屋、愛知県新城、ねえ、終わりましてね。これはもう、大垣は、すごかったですよ。ねえ。もうこんなにみんな、なあ、喜んでくれるのか、っていうぐらいね。まあ、私も頑張っちゃいましたけどね。これは、マスクをしてると、いつまでも20代。大垣ののりこ。ありがとうございました。今はただ、日あるメンバーの皆さん、スタッフの皆さんにお礼を言いたくてメールをしております。 私の住んでいる大垣でコンサートを開催してくださって本当にありがとうございました。もう最高の一言です。まあやっぱりあれですよ、今回ね、まあ名古屋も本来2日間なんだけど1日にして、まあ今回岐阜県大垣ね、それと新城へ行かせていただきましたけどね、やっぱり自ら我々がね足を運ぶ、うん、その価値はあったんだとは思いますけどね。千葉さん、スタッフの皆さん、こんばんは。岐阜県の三郷かねえ、今回は私の実家である大垣市民会館へ母と名古屋は娘と一緒に千葉さんに会いに行ってきました、実を言うと私は45歳、千葉さんのファンになってからまだ2年弱、コロナ禍でのコンサートから毎回お邪魔させていただいております。今回は私の地元である大垣市民会館へ来てくださって本当に記念になりました。大垣市民会館は大垣市によりますと老朽化のため2024年4月に、廃止する計画を明らかにしています。ですので今回のコンサートは最後になった可能性が高いですよね。千葉さんもこれまで何回かコンサートをやってきた場所でもありますよね。本当に残念です。しかしそのことを忘れさせてくれた千葉さんの歌声と大垣バージョンの選曲、大垣は愛知県を支えているんだとおっしゃってましたが、勇気とパワーとたくさんいただきましたねえ。名古屋は反抗期真っただ中の中学3年生の娘にたくさん千葉さんが歌う曲や歌詞、MC の中で何かを感じてくれたんではないかと確信しております。なあ、岐阜の三郷なあ、まあ娘と来てくれたりお母さんと来てくれたりなあ、ありがたいわな。いや本当にあれなんだもん、まあみんなが盛り上げてくれてな、まず千歳からね、中部国際空港セントレアなあ、名古屋の空港へ行って着いた時に、まあ、あの東海地区はサンデーフォークっていうね、イベンターがやってくれてるんですけど、なんせその送り迎えがだぞ、社長の伊上が運転するわけだ。そして、前の社長だっ今ねえ、あいつは相談役かねえの桑原がねえ一緒に来てくれて、で俺とマネージャーの源でこう4人でこう大垣へ移動したりねえ、また新城からねえ名古屋の空港のホテルまでね、すごかったな。お前なかなか社長と相談役、会社挙げて送迎するなんてな、これなかなかないでや。ねえ、そうやって考えたら本当に嬉しいし、サンデーフォークっていうぐらいなもんだから、まあこの会社を作ったのは、井上って言うんですけどね、もう亡くなってもう20年以上か経ちますけど、いわゆるサンデーフォーク、やっぱフォークソングにこだわってやってきてくれてるイベンターですからね、余計にそのもてなしというか、なかなか今頃そのイベンターの社長がなねえ運転してねあちこちの会館へ行くなんてないよな、さて考えたらね、まあありがたいなぁと思うと同時でね、サンデーフォークねえ、いつまでも俺のコンサートやってくれんだなっていうのがねひしひしと伝わりました。本当にまあお世話になりました。東海地区なんといっても今年最後のコンサートやりましたからね。この後は自分は広島 そして12月に入って、倉敷。なあ。で、7日が大阪グランキューブ。9日が神戸国際会館。14日、新川文化ホール。これは富山県の魚津市にあるらしいです。福井フェニックス。これは16日、誕生日ですよ。私誕生日、福井フェニックスで、ああ、歌ってますからね。そして、12月は21、22が、札幌市民ホール、金本ホール。なあ、残りも、だんだん、少なくなってきましたけど、いや、本当にさ、毎週のように、うん、思うけどさ、ひょっとしたら、みんな、ね、これが俺、最後のコンサートじゃないかって思うぐらいね、その盛り上げてくれんだけどさ、俺としてはまだまだコンサート続けていくつもりですからね。ああ、お願いしますよ。まあ、大垣だってね。そら、古い会館がね、廃止になったら新しい会館ができることだろうしね。その時はぜひともね、うん、オープンならオープンでね、行かせていただけたらね、ありがたいなと思いますしね。こういうことをベラベラ言うからですね、あそこも来てくれ、ここも来てくれっていうね、話になってしまいますけどね。さて今回は、まあ、コスタリカに負けてしまったっていうこともありますんでね。自分の曲をね、皆さんに聴いていただこうと思います。松山千春、夜よ、泣かないで。
忘れないさ、いつ
ちゃんのオンザレディオ。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
健康のために大切なこと、いい食生活、いい運動、いい休養。私たち朝日緑研はいい生活習慣が未来の健康を作ると考えます。そのために便利さや効率の良さを求めることなく、不便だけど大切なこと、非効率だけど大切なことを愚直に守り続けたいと思います。いい青汁のために、素材にも栽培や製造の方法にも味にも妥協しない、不器用な会社が25年間変わらずに作ってきた青汁、それが緑光青汁です。いい青汁を飲もう。
広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。
松山ちゃんのオンザレディオ。夜を泣かないでという曲を聞いてもらったんですけど、私大垣入ってですね、いきなり、まあ、昔のミュージシャン、まあ、まあ、ギターですけどね、イクミさんっていう人がね、訪ねてきたんですよ。あら、イクミさん。まあ、今、大垣に住んでるわけ？うん、そうなんだ。まあ、すっかり、まあ、歳も、まあ、俺も、随分と上ですからね。そしたら、あ、イクミさんといえばあれですよね。夜を泣かないで。あのアレンジ、なあ、イクミさんでしたよね。なあ、そして、いや、俺実は、あの曲、すごい、な、俺だぞ。うん、まあ、作っておいてなんだけど、好きな曲なんですよ。レコーディングやった時に、特に、東京で、スタジオ、レコーディングスタジオからホテルへ向かうときに雪が降ってきてて、そこで歌い入れしたばっかりのこの夜を泣かないでを聞いたら、もうすごい雰囲気が良くて、もうシングルはこれでいくなぁ、大外れ、びっくりしたよ本当になぁ。まあそのコスタリカに敗れるぐらいのね、もうショックでねえ、世の中なかなか理解してもらえないなって思った曲の一つでありますけどね。まあしかしあれだよな、岐阜県大垣、結構大きな町だったしな、まあ岐阜県第二の町か。そうやって考えたら、いや本当にあれだけお客さんがね、乗りに乗ってくれたのは、もうどんだけこっちがね、ありがたいと思ったことか。で、調子に乗って、そうだな、大垣久しぶりだし、まあギターでも弾いて、歌ってみようかな、とかね。この辺がね、結構色気が出るわけですよ。 そこで、まあ、ギター一本で歌わさせてもらったのが、松屋町ある白い雪。
あなたや、あなたの大切な人の元気のために、 体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、いい環境で育てる。これからも青汁専門会社として全力を尽くします。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、朝日緑軒の緑光青汁は003-003で検索。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。ハリ、粒立ち、旨味、博多からし明太子広翔。ご注文はウェブで。松山千春のオンザレディオ。
しかしね、名古屋はまあ楽しかったんだ。まあ東海ラジオさんねえ、この番組流してくれてるけど、まあ本当に東海ラジオさんとサンデーフォークというイベントすごい仲良くやってくれてるからね。そしたらまあサンデーフォークの相談役の桑原が、きしめんって札幌にも店あるんでしょ、バカかお前、札幌もうラーメン、そば、うどんはあっても、きしめんはお前、札幌探してもないと思うぞ。あ、まあったとしても、名古屋出身の人がな、北海道で、まあ、きしめんっていう店を出す可能性あったとしても、ありえないぞ、やっぱりラーメン、そば、うどん。きしめんはそら、名古屋だけだろ？じゃあ、味噌煮込みうどんは？それは、名古屋だけだろう？ねえ。考えてみたらね、本当に、まあ、関東と関西に挟まれてるからな、東海地区。ねえ。まあ、逆に言えば、独自の文化が進んだといえばね、進んだ。まあ、関東以北は、豚肉が多い。ねえ、大阪以西は、牛肉が多い。じゃあ名古屋は鳥だ、名古屋コーチンだね、そういういろんな分け方がありますけどね。いや考えたらね、もう胃の中の蛙っていうかさ、やっぱりあの、うん、まあ名古屋、まあ、特に桑原なんか、本当に生まれて育ってずーっと来てるから、そのきしめんというのはどこにでも置いてあるもんだって、そういう感覚になるんだろうな。いや俺はね、それ聞いてもうびっくりしてね、まあ笑い出しましたけどね。しかしそれだけまあ食べる甲斐がある、美味しいとはつくづく思いますけど、東京や大阪で味噌煮込みうどんは食ったことがないですね。まあ探せばあるのかもしれませんけどね。まあ名古屋終わって、で、新城。ねえ、人口にして4万6千ぐらいか。なあ、そんな大きな町ではないんですよね。まあ愛知県、静岡県にもう近いような場所なんですけど、新城の文化会館か、あれはまた、で盛り上がったな。でついついね、お客さんに、なんかお前、聞きたい曲あるみたいな感じでね、リクエストかなんか取ったりなんかしてね、そんで、まあリクエストにお答えするように、まあピアノ一本でしたけどね、歌った歌は 松山千春、祈り。
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、その素材をいい環境で育てる。製法の過程からあなたの手元に届くその時まで、一つ一つの段階でいいと思えることは全てある。そう、少し無理をしてでもやってみる、そんな思いで青汁を作り続けて25年。朝日緑研はこれからも青汁専門会社として全力を尽くしたい。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑研の緑光青汁です。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑研の緑光青汁は003-003で検索。
松山千春のオンザレディオ。
いやー本当に楽しい東海シリーズでありましたけどね。なんといっても大垣は21日の月曜日だったんですね、コンサートがね。俺日曜日はこのスタジオからラジオの生放送ありますからね。じゃあどうしよう、日曜日東海ラジオさんからやるか、いやそれとも当日大垣移動しようか。結局当日移動を選びましてね。で大垣でコンサートやって、でねじろは名古屋な、で一日置いて名古屋コンサートやって、次の日新城へ移動なんだけど、新城にな、その立派なホテルがないな。ラブホーみたいのは、いくつかあったんだけど、ねえ、じゃあ豊橋。ねえ、豊橋だったら、大きな町だから、ちゃんとしたホテルもあるし、近いのか？新城から。もうすぐですから。いいよ。豊橋に泊まって、ここで、当日、新城へ、コンサート行ってやって、で、コンサート終えてから、空港。セントレア。中部国際空港のホテルに泊まって、次の日。朝一番の8時半。朝8時半の飛行機で札幌へ戻ったわけですよ。もう久しぶりに感じましたね。もう旅してる。それと、少しでも早く北海道へ帰らなきゃ。俺がデビューした頃はさ、もう各地方のイベントにね、3日以上、ねえ、北海道を開けないでくれ。ねえ、そうしないと俺は寂しくなって歌えなくなるから、って言ってた頃をね、思い出しましたね。その空港のホテルでさ、朝の7時45分ぐらいか、マネージャーの井上に起こされてさ、もう時間ですよ、行きますよ。そうだお前、今日朝一番だったなみたいなね。この頃な、おかげさんで、年齢のせいか、目は、結構早く覚めますからね。昔みたいにあれだもん、午後の2時3時まで寝てる。そんなもう力ないですもん。いや、あれさ、変な話。睡眠、よく寝れるってことは、若いってことなんだよな。あれ、寝るのっていうのは、結構力がいるんだよ。それはね、つくつく感じました。やっぱり20代、30代の頃はね、いくらでも、遊んで、次の日、午後、ねえ、2時、3時に起きりゃいいか。みたいな感じだったけどね。 今は朝目が覚めるのは早いですね。ん？朝刊はまだかっていうぐらいな時間にね、目が覚めるぐらいですからね。まあ頑張らなきゃいけないなと思いますけどね。で、一度目が覚めたらな、なんていうんだ、こう神経が高ぶってっていうかな、もう寝れないんだよ。昔はさ、あ、うっかりして二度寝してしまったとかな、今うっかりも何もないんだもん。もう目が覚めたらもう、なあ、横になろうが何しようがもう、眠れないねえ。まあ私なあ、12月16日で67になるわけでありますけどね、ひょっとして今こうしてラジオを聞いてくださる皆さんの中にもね、同じような、あ、年頃でなあ、同じように、いや、この頃目覚めるのが早くてっていう方いらっしゃると思いますけど、まあそれがちょうどいいんじゃないですか、そう思いましょう。
松山千春のオンザレディオ。こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって、体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑軒の緑子青汁は003-003で検索。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子広商で検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
オンザレディオ。
さて、コンサートこの後は、今週は広島、そして倉敷と行かせていただきますけど、いや本当にまあ倉敷もね、相当開館ね、立ってから古くなってると思いますけどね、やっぱりこうやって毎年毎年回ってたらさ、もうこれが最後ですとかね、今年度いっぱいまでですって、そういう快感もねいっぱいあったりしてね、逆にこの街ではこんな立派な快感持ってるのかね、えそういう街もありますしね。まあ基本的に札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡。ねえ。こういう大都市には、それなりのね、会館があったりしますけどね。やっぱり、県庁所在地じゃない町なんだけど、うわ、立派ですね。浜松とかね。あと、まあ、今回、行きますけどね。 と富山県魚津にあります新川文化ホール。なあ、これはまあどんな会館かどうか今から楽しみにはしてるんですけどね。まあ本当にコンサートをやってて楽しいですよ。まあ機会があったらぜひ遊びに来てもらいたいなとは思いますが、今日も今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあサッカーの方は残念ながら日本はコスタリカに1対0という形で負けてしまいましたが、まあこれで逆に、スペイン戦逃げられない、どんなことしても勝たなくてはならないね、という結果になったんじゃないかなと思いますから、本来の日本のサッカーがやれるんではないかなと、まあ期待はしております。新城の会館で、なんかリクエストありますって言った時にいろんな曲がねえ叫ばれて、ああそれもいいな、それもいいな、けどメンバー弾けないだろうな、ねえ俺がギター一本かみたいな感じになったこともありましたけどね、できれば歌いたかったという思う松山市ある独り占め、ありがとうございました。
何も言えずに ならうつむいた。
って今いくらくらいで売れるのかな。
じゃあズバブーンで調べてみたらすぐに買い取り相場がわかるよ。
ズバブーンで検索。おほほ、思ったより高く売れそう。
相場がわかればそのまますぐに査定依頼もできるよ。
めちゃめちゃ簡単。ズバブーン、いいね。
めぐる献血プロジェクトの今田美桜です。
高杉真宙です。
初めての献血いかがでした？
初めは不安だったけどスムーズに献血ができてよかったです。おしゃれなカフェみたいでゆっくりできるし、また行こうかなって。
これからもご協力よろしくお願いします。
日本赤十字社。
斉藤亮がお届けするレイズオンサタデー、じっとしていられない朝、いつでもどこでも春夏秋冬アミューズメントの現場に足を運び、自ら体験して情報をゲット。この番組を聞けばあなたもじっとしていられない朝になること間違いなし。毎週土曜日朝5時から。
ああ忙しい。
ガスはガスは水はウォーターは電力はエネは電力はエネは。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。